主イエスキリストの皆を心から褒めたたえます。皆さんおはようございます。オンラインの方々おはようございます。こんにちは、こんばんは。それでは時間になりましたので、2021年6月20日ザ・ライト・オブ・エターナル・アガペ長崎エルサレム教会の主日第一礼拝を始めてまいります。はじめに主の御臨在の主の御前に静まる時をお持ちいたします。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、圧倒的な勝利者であられる主の皆を心から褒めたたえ賛美いたします。今日の主日第一礼拝をありがとうございます。私たち一人一人を名をもってこの場所へと導いてくださり、共に主ご自身を礼拝できます恵みを心から感謝いたします。どうぞ最初から最後まで主の深い御臨在で満たしてくださり、私たち一人一人を聖霊で満たしてくださって、今日もオンラインので礼拝しておられる方々と共に霊と誠をもって主ご自身を礼拝できますよう助け導いてくださることをお願いいたします。今私たちに必要な慰め、励まし、立て上げの御言葉を与えてくださり、癒し、解放、救いの御業が豊かに表されますことをお願いいたします。これからの時をすべて主の御手にお委ねいたします。あなたに期待いたします。尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ご臨在の聖霊様に感謝の拍手を持って主を褒めたたえましょう。ハレルヤー。それでは賛美をもって主を褒めたたえてまいりましょう。よろしくお願いいたします。
それではお立ちになることがおできになる方はお立ちください。心からともに神様を賛美してまいりたいと思います。
イエスの十字架の血潮によって勝利はすでに主のもの。イエスの十字架の血潮によって勝利はすでに我がもの。どんな激しい戦いの中も、どんなに強い敵が襲っても、共におられる主が戦われる。圧倒的な力で、イエスの十字架の血潮によって勝利はすでに主のもの。イエスの十字架の血潮によって勝利はすでに我がもの。どんな激しい戦いの中も、どんなに強い敵が襲っても、共におられる主が戦われる。圧倒的な力で、イエスの十字架の血潮によって勝利はすでに主のもの。イエスの十字架の血潮によって勝利は すでに我が物勝利は、勝利はすでに我が物。私の十字架、あなたがくださった。私の十字架、主が共に背負われた。庭園の住まい、天にある故郷、天にあるエルサレムに、いつか帰る時まで、あなたと歩む、いつも離れずに。私の故郷、国籍は天にあり、私の十字架、あなたがくださった。私の十字架、主が共に背負われた。永遠の住まい、天にある故郷、天にあるエルサレムに、いつか帰る時まで、あなたと歩む、いつも離れずに。私の故郷、国籍は天にあり、永遠の住まい、天にある故郷、天にあるエルサレムに、いつか帰る時まで、あなたと歩む、いつも離れずに。私の故郷、国籍は天にあり。
この私はあなた方にすでにこの確かな土台、この天という土台をあなた方に与えたと言われます。 その土台に立ってこの地の宣教を進めていきなさいと言われます。
今あなた方にとって理解できないことも、後の日にあなた方にとってそれが最善であることをあなた方は知るであろう。私の導きと計画は完全であると主はさられます。
このすべてのことについてこの感謝し続けていきなさい。その実をあなた方は見るとやれます。
それではもう一度賛美を捧げてまいりたいと思います。褒めたたえる神、主よあなたの恵み深く注がれ、我が内には喜びの泉が湧いています。この地上での悲しみは喜びに変わる。天の故郷へ帰る日には永遠の宝となる。命の限り喜び仕え、賛美捧げ歩みます。愛する天の父様、あなたの皆を心から褒めたたえます。この第一礼拝の時、前半の時を心から感謝いたします。どうぞ続く礼拝をさらに神様ご自身の豊かなご臨在によって導いてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。
賛美の時を感謝いたします。それではお祈りの時をお持ちいたします。今週ですね、25日金曜日夜7時からオンライン愛参会が行われます。また次の日26日土曜日にはオンラインウェブコンサートと電子公演のライブが行われますので、どうぞこのためにも覚えてお祈りください。それではご臨在の主とお交わりの時をお一人お一人でお持ちいたします。それではお祈りいたします。愛する天の父様、今日もご臨在の主とお交わりの時が与えられましたことを心から感謝いたします。今祈られましたお一人お一人のお祈りを尊き主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。それでは主の祈りを共にお祈りしてまいりましょう。お慣れになっていない方はスクリーンをご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく 何時のものなればなり。アーメン。感謝します。それでは聖餐式の時をお持ちいたします。伊沢木原誠牧師に導いていただきます。お願いいたします。
イエス・キリストの皆をおめでとうございます。おはようございます。インターネットの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。住みから年を預かる聖餐式の時をお待ちしたいというふうに思います。私たちの教会では、イエス・キリストを信じていらっしゃる方はどうなってでも、共に聖餐に預かれるようにお勧めしております。まだ洗礼を受けていらっしゃらない方でも、洗礼をこれから望んでいらっしゃる方は、共に聖餐に預かっていきたいと思います。それでは最初のお祈りします。天のお父様、聖餐の恵みに預かることができることをありがとうございます。十字架によって私たちが義とされ神の子されている恵みをありがとうございます。この十字架の恵みを しっかりすることができるように聖霊から来る悔い改めを与えてください。また今ここに用意しましたパンとぶどう酒、インターネットを見ていらっしゃる方が用意されたパンとぶどう酒を今聖霊の力を持って死が裂かれたキリストの体、流された血を落としてください。それを信じる信仰を私に与えてください。そのお名前によってお願いいたします。アーメン。それでは聖霊様の心を探っていただいて悔い改めの時をお持ちしたいと思います。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは主の御から年をお祝いいたしますので、お受け取りになってお待ちください。神の言葉である聖書の御言葉を読み出します。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。その御体を共にいただきましょう。アメン。 また杯を取り感謝を捧げた後こう言って彼らに渡りになった。皆この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。その血を共にいただきましょう。アメン。お祈りをいたします。天皇と様、聖餐の恵みに預かることができたことをありがとうございます。これから始まります1週間、十字架によって罪許され義とされ神子とされたこの恵みの中を人とも悩むことができ、進むことができる力強い見て思って導いてください。聖餐によって私たちが一つにされたことを感謝します。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
聖餐の恵みに預かることができましたことを心から感謝いたします。それでは今度は私たちから神様へ感謝の捧げ物の時をお持ちいたします。喜んで感謝してお捧げいたしましょう。感謝します。それでは司会者の方で献金の感謝のお祈りをさせていただきます。愛する天の父様、今日も主の御前に献金できます恵みの時を心から感謝いたします。あなたが私たち一人一人のすべてをご存知であられ、必要を満たしてくださっておられることをありがとうございます。その中から今本の一部を御前にお捧げいたしました。どうぞこの献金を豊かに祝福してくださり、倍してくださり、魂の救い、永遠の命の獲得のため豊かに用いてくださることをお願いいたします。どうぞ捧げられましたお一人お一人の霊的祝福、また経済的な祝福においてもさらに増し加えてくださることをお願いいたします。さらに多くを捧げることができます恵みに預からせてくださることをお願いいたします。尊き主イエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。 それでは特別賛美の時をお持ちいたします。今日は山里ゴスペルクラブの皆さんにお願いいたします。よろしくお願いします。
おはようございます。
おはようございます。
山里ゴスペルクラブです。今日はですね、ちょっとアカペラが心配で、本来第一礼拝は楽器を入れないんですけども、ちょっとピエを通さないでギターを少しだけ、弾いていただくことになりました。絆という曲を聴いてください。君が笑顔を取り戻すため、今何ができるだろうか。天への絆取り戻すため、祈り続けよう、歌い続けよう。大切にしてたものなくしたその時から始まる新しいストーリー、それは君を悲しませるためじゃない。海の苦しみの始めなら生み出される喜びの日が来る。だから顔を上げ光見上げて、また次のページを綴ろう。君が笑顔を取り戻すため、今何ができるだろうか。祈り続けよう、歌い続けよう。振り返りたくなる時もあるけど、前を向いて行こう。重荷を下ろして共に歩もう。そのままの君でいい。神様は試練と共に脱出の道を備えてくれる。だから大丈夫、勇気を出して、何にも恐れることはない。君が笑顔を取り戻すため、今何ができるだろうか。天への絆取り戻すため、祈り続けよう、歌い続けよう。君が笑顔を取り戻すため、今何ができるだろうか。天への絆取り戻すため、祈り続けよう、歌い続けよう。
特別賛美の時を感謝いたします。それでは今日のメッセージ箇所を拝読させていただきます。今日は新約聖書マタイの福音書6章の9節から13節までをお読みいたします。新改訳聖書第2版をお持ちの方は新約聖書8ページから9ページになります。また第3版をお持ちの方は9ページになります。マタイの福音書6章9節からお読みいたします。だからこう祈りなさい。 天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。今日はこの箇所から賛美の後に伊沢木原誠牧師にメッセージを取り継いでいただきます。お願いいたします。
イエス・キリストの皆をおめでとうございます。おはようございます。高齢者向けの絆を始めてきまして、あれだと盆踊りでも歌えるんじゃないかなって思ってそれはそれでとっても良かったというふうに思いますが感謝したいと思います。はい、それでは、ですね、今日は主の祈りの2回目です。10節の後半の御心が天で行われるように地でも行われますように、これはルカの福音書にはちょっとなかったんですけども、ね、そして11節の私たちの日ごとの糧は今日も与えくださいのところまでいけたらいいなと思っていますけども、今日はこの2つに目を留めながら学んでいきたいと思っています。それでは賛美の時を持ちましょう。それでは詩編126編から賛美していきたいと思います。主がシオンの繁栄をもと通りにされた時、私たちは夢を見ているもののようであった。その時私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。その時国々の間で人々は言った、主は我らのために至ることをなされた。主は私たちのために大いなることをなされ、私たちは喜んだ主よ、ネゲブの流れのように。私たちの繁栄をもと通りにしてください。涙と共に種をまく者は喜び叫びながら、刈り取ろう種入れを抱え泣きながら出て行く者は、束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。アレルヤ。Don't worry からいきたいと思います。 Don't worry, don't worry, 思いはずらわなくていい。 Don't worryDon't worry, 心配一切いらない。あなたを心配し、思い煩いを全て引き受けてくれる方がいるから。Don't worry, don't worry.思いはずらわなくていい。 Don't worry,
とんとわり思いわずらいよバイバイとんとわりとんとわり思いわずらわなくていいとんとわりとんとわり心配一切いらないあなたを心配し思いはづらいをすべて引き受けてくれる方がいるからどんとわりどんとわり思いはづらわなくていいどんとわりどんとわり思いはづらいよバイバイ思いはづらいよバイバイ思いはづらいよバイバイありゃ
ー国籍は天にあり2番からいきますねキリストを知る素晴らしさゆえすべてのものは散りあくた神の栄冠目指して進み走り続けよ国籍は天にあり永遠の報い受ける古きものは過ぎ去って身をすべてが新しくなるイエスと共によみがえった上にあるものを求め続けよそこには主が神のお右に座を占めておられる地上のものを思わず天にあるものを思い栄光から栄光へと主の似姿に変えられてゆくキリストを知る素晴らしさゆえすべてのものは知りあくた神の栄冠目指して進み走り続けよ国籍は天にあり永遠の報い受ける古きものは過ぎ去って身をすべてが新しくなる身をすべてが新しくなるワシップを賛美して礼拝に入りますあなたの御前に心を注ぎ出し朝ごとに夕ごとにあなたを褒め歌うハレルヤハレルヤ
なたに捧げます。賛美と誉れ栄光力は常しえに主のもの。あなたの御前に心を注ぎ出し、朝ごとに夕ごとにあなたを褒め歌う。ハレルヤ、ハレルヤ、あなたに捧げます。賛美と誉れ栄光力は常しえに主のもの。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、あなたに捧げます。賛美と誉れ栄光力は常しえに主のもの。常しえに主のもの。あれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあ。
このあなた方の召しと賜物の照明は変わることがないと主は言われます。さまざまな戦いの中にあって、それを失われるのではなく、より一層強く輝き出すと主は言われます。
すべてのことについて感謝しなさい。私の言葉を信じて、どのような状況の中でも感謝をし続けなさい。そしてさらに喜びなさいと主は教えます。最悪の中で悲しみ痛む中で喜びなさい。その喜びは天からの喜びとなり、その喜びは目の前にあるすべてのマイナスをプラスに変えていくと主は恐れます。私の言葉は虚しく地に落ちることは何一つありません。今あなたの目にそれはどんなに不可能に思えても、それは必ず成就すると主は言います。それを喜びなさい。その言葉の上に賛美を捧げなさい。その賛美と感謝、喜びは不可能の壁を突き破り、私の方法をもってその言葉の成就を見ていくようになると主は仰せられます。聖なる万軍の主、
主よ、あなたに褒め歌を捧げます。主よ、あなたを礼拝します。聖なるかな、聖なるかな、万軍の主、栄光全地に満つ、聖なるかな、聖なるかな、万軍の主、
栄光全地に満つ、栄光全地に満つ。愛する天のお父様、主イエス・キリストの御名を心から褒めたたえます。聖霊のご臨在を心からありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。また特別賛美をありがとうございます。救われた人一人をありがとうございます。インターネットで共に愛されている人一人をありがとうございます。今から御言葉に行きます。聖霊様が御言葉を持って私たちの信仰を養い育んでくださって、あなたの用意してくださっている勝利と栄光を共にということができるように力強い見てを持って導いてください。語る者も聞く者もへぐたります。どうぞ語ってくださり、神の言葉によって私たちを生かしてください。感謝します。ありがとうございます。イエス様、あなたを信じます、愛します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、三日目の身をやられた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。今日の1分動画はですね、聖書ってこんなに面白いの、今日の、バプテスマ洗礼のことですけれども、今日のところを見ていただきたいと思います。
バプテスマ洗礼。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死の中からよみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。ローマ人への手紙6章4節。バプテスマ洗礼を受けるということは、キリストと共に古い自分、罪に縛られていた自分に死んで葬られ、キリストと共によみがえり新しい命に生きる歩みをするということです。キリストは私たちの罪も病気もすべてを引き受けて十字架にかかり、死んで葬られ、黄泉に、つまり地獄に下られたのです。私たちが自分の罪を悔い改めてこのキリストの十字架を信じるとき、罪が許されて義とされて神の子供となれるのです。バプテスマ洗礼はそのキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになり、キリストの復活とも同じようになるのです。つまり私たちの古い人はキリストと共に十字架につけられ、罪の体が滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなったのです。キリストと共に死んで罪から解放されているからです。そして私たちはキリストと共に死んだのであれば、キリストと共に生きることにもなるのです。バプテスマは私たちの葬式であり、キリストの花嫁となる結婚式です。永遠にキリストの花嫁として生きるのです。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
はい、ありがとうございます。これからたくさん洗礼者が与えられると思いますけれども、まあ、簡単に言えばですね、洗礼を受けるってことは、定期で死んでいられますけれども、水の中に入ってキリストと共に今までの古い自分、罪人の自分に死んで、そして自ら上がってよみがえってキリストと共にキリストの花嫁としてキリストと共に生きるようになるってことですね。これをね、ぜひ知っててください。だから古い自分に、罪人の自分に死んで、そしてキリストの花嫁として生きるってことですね。だから、まあ、今いる皆さんはほとんど洗礼を受けているでしょうから、皆さんはキリストの花嫁なのですね。男も人も女の人もですね。それをね、ぜひ知ってほしいと思います。で、フェイスシールドがあるのでマスクを取らせていただきます。それでは聖書に入っていきたいと思いますが、マタイの6章の方に入っていきたいというふうに思いますけれども、9節から申し読みします。だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように。
先週やりましたけれども、地なる神の皆、まあ、イエス様の皆もそうですけれども、まあ、神の本質ですね、先週やったのは備えてくださる方とか、あるいはいつも共にいてくださる方とか、聖なる方とか義なる方とか、それから愛なる方とかですね、私を見捨てない方、離れない方、まあ、そういう神様の実質が崇められて、そして御国が来ますように、その、まあ、天の国ですけど、そのご支配がこの地上に本当に現れるようにということなんですけども、今日はその後の御心が天で行われるように地でも行われますようにというところなんですね。で、御心というのは神様の御心、ね、御心って漢字で書いて御心と読むかお心と読むかで随分変わりますけども、分かりますかね、今のジョーク。御心っていうのは神の御心、お心っていうのは自分の願いとですね。で、それが一つであれば一番いいんですが、多くの場合私たちの願いと神の願いが違うことがあるからですね。で、天では御心が行われます。これはもう天では御心が、どうして天にはもう天は神様の、ね、なんで天では御心が行われるのか、地では行われますようにってことは、地では行われないから地でも行われますようにって言うんですよね。なんで天では行われて地では行われないのか、天にあって地に、天に なくて地にあるものがあるんですね。何でしょうね。え、小さいですね。長崎教会の方々は小さい声がなんかはびこってるんですけども、大きい声で聞いてるんですね。と、罪ですね。一つは罪ね。それだけじゃないですね。なぜ人は罪を犯したんですかね。サタンです。パッとこでサタンが出てこないってことは、皆さんね、意識が弱い。サタンなんてとか、サタンの頭が受けてませんっていう時は、大体サタンが受けてます。アダムが作られた時、創世記3章、2章ですかね、3章で誘惑を受けますけど、神様は約束するわけですね。どの木から食べてもいいけれども、善悪の知識からだけはダメだよって言ったの。そしたら、だからあの段階でまだ罪は入ってないわけですよ。そこにサタンがやってきて、まあ、蛇がやってきて、ね、蛇がやってきて、神は本当に何でも食べちゃいけないと言ったんですかって、あ、ちらっと見ましょうかね。皆さん開けてもらわなくてもいいから、創世記3章でね、神様は2章のところで、あなたは園のどの木からでも食べて、思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬって、もう明確なんですね。で、どれから食べてもいいけど、善悪の知識の木はダメだよって、食べると死ぬよってはっきり言ったの。すると、3章のところの一節に来ると、蛇は実に狡猾なんですね。さて、神である主が捕らえたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾だった。もう勝ったんですね。蛇は女に言います。あなた方は園のどんな木からも食べてはいけないと神は本当に言われたのですかと。どの木からも食べてはいけないってそんなこと言ってないんですよね。善悪の知識から食べてはいけないでと本当に言ったんですかって言って、いや、そうじゃなくて、園にある木の実を食べていいんだけど、地方にある木の実については食べてはならない、それに触れてもいけない、ここまでいいんですけど、あなたが死ぬといけないからだって言ったと言ってるんですけど、ちょっと説教課長からあまり詳しく言われたらあれですけども、死ぬといけないからだって言ったら、死ぬって言ったんですよ。いけないからって死ぬって言ったんです。でも死ぬといけないからだってここでね、引かされてるんですね。で、そしたら蛇は、いや、決して死にませんよって、死にませんよって、食べるとね、あなたの目が開けて神のようになり、善悪死ぬようなことを神は知ってるから、なこと言ったんです。死にはしませんよって嘘を言ったんです。そしたらその女の人が見ると、目に親しく、ね、いかにも好ましかったと。で、昔ね、長崎教会のあるご婦人がですね、何だったっけ、どこだったっけ、誰だったっけな、ちょっと忘れましたけど、美しい2000のなんとかの金の延べ棒かな、なんかそれを、それで惑わされたと書いてある旧約聖書に、ちょっとすいませんね、その時にね、美しいって言葉にね、その方はね、美しいもん惹かれたんですねって説教したの。私言ったんですね、やっぱり女性ですねって、男性だったらそのなんとかの金の延べ棒ってそっちに惹かれるでしょうねって言ったの。それでご主人がね、なんていうか、出張から帰ってきた時にね、金の延べ棒を買ってきたんです。それでね、奥さんがね、いや、見事だったとか言って言ったんですけど、 あの女性は美しいのに弱いんですね。だからここでね、女性の弱さを知ってる。男性だったらもっと違った表現をしたでしょうけど、で何を言いたかったら、リンゴを取って食べたのは、エヴァなんです。それを与えたのはエヴァが与えたんで、アダムもエヴァから持って食べた。食べたのはエヴァ本人でありアダムなんです。サタンがリンゴの木を取って口に押し込んだのもなければ、サタンがエヴァの手を取ってリンゴを取らせたんでもないんです。取って食べたのはエヴァでありアダムなんです。でも神の約束を破ってそうしないように仕向けたのはサタン、蛇なんです。蛇は直接神様に逆らせたり、直接神様から御心じゃないことをさせるにはできないんです。でも御心でない方を選ぶようにサタンは惑わし、偽りを言ってくるんです。しかもその惑わしや偽りが、もう何と言いましょうかね、2000年のキャリアを持った超詐欺師なんです。だから右に行くのが御心の時に、左がいいよって、 こっちの水は甘いぞ、左がいいよって、右ったらとんでもないことになるぞって言って、左に行かせるのに進むけど、でも左に引っ張っていったり、左にこう右を止めて左を行けない、こう無理に連れていくことはさらにできない。でも左に行くように一生懸命誘惑をして、そして左に行かせてしまうのが、行くのは本人なんです。でここで気をつけてください。本当にサタン出るんです。で我々罪人だから、アダム以来ね、それ以来だから、その罪があるから、その罪につけ込んできて、みんな弱さが違うと思います。みんな弱さが違いますね、それぞれね。だから私はチーズを見ても興味が湧きません。ヨーロッパ行っても大丈夫ですね。ヨーロッパはチーズがすごく美味しいからね。私はチョコレート見ると危ないんです。うちの奥さんはチョコレート見ても何の違和感も感じません。チーズが好きなんです。みんな弱さは違うんですけども、その弱さを知ってて、分かりますかね、サタンは惑わしてくるんですね。でも選ぶのは本人なんですよね。でここで御心が天で行えるように地でも行われますようにって言ってるのは、私たちは地上ではそのサタンがいるし、ね、こう罪があるから、その罪に働いてサタンが誘惑してくるので、どうしてもそっちに惹かれていく弱さがある。だから朝ごとに夜ごとにこうやって祈りなさいよって、天では間違いなく御心を行われているから、その天で行われているように、この地上でも具体的に言ってください。教会の中で、家庭の中で、職場の中で、私の人生に、今日一日の中で、例えば今日だったら第一礼拝に、第二礼拝に、第三礼拝に、インターナショナルサービスに、午後の聖書預言者クラスに、みんな一人で違うでしょうけど、今夜じゃなくて夕方の東京の第七礼拝に、帰った後に、夜が危ない、食べてはいけないものをいっぱい食べてしまう、ね、夜寝るまでに御心が行われますようにって祈るからなんですよ。自分はまとわらせやすい、御心を行う力がないって本当に思ってるなら、天で行われるように、この地でも行われますようにって心から真剣に祈るときに、神が助けてくださるんです。で御心って最高なんです。1番なんです。2番や3番4番じゃないんです。サタンはうんと下のものを取らせようとしますけど、そうじゃなかったらこう2番目3番目でします。でも1番目と2番目の差はすごく大きいんです。神様は1番のもの、まさに御心を行わせたいと願ってらっしゃるんですね。で私たちは祈っておくんですね。神様御心を行いますようにって、よくね祈りますね。間違った御心を行いますようにって、これが主の祈り。でもう一つはね、御心を行う時の鍵になることがあるんですね。それが次の言葉と関わってるんです。私たちの日ごとの糧を今日も与えくださいって書いてある。だからもちろんここでは日ごとの糧っていうのは具体的には、まあ食べ物であり肉の糧ですね。これはね、もうちょっと広げれば肉の食べ物だけじゃなくて毎日の必要っていう意味になります。実際的なね、実際的なここね、本来の意味は。でもこの天で御心が天で行われ地でも行われますようにってことの兼ね合いで考えると、この地上でも御心を行いますように日ごとの糧をってことは、毎日毎日の霊的な糧を今日も与えてくださいってことなんです。霊的な糧って何か知ってますか？神の言葉なんです。神の言葉を受けていると私たちは御心の中を生きれるし、神の言葉があると私たちはサタンに勝利するんです。 エペソの6章に霊の疑いが書いてあります。ね、こちらでちらっと開きますね。エペソの6章のところにね、書いてあるんですね。そこにね、6章の10節からこう書いてあるんですね。終わりに言います。主にあってその滞納の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい。神の武具が書いてある。私の格闘は血肉に対するものではなく主権地からこの暗闇の世界の支配者たち、まあ、天にいる諸々の悪霊に対するものですと、霊的な戦いがあるとはっきり書いてある。クリスチャン生活というのは清め、それから宣教、これは一般でよく言われますけど、もう一つは戦いなんです。霊的な戦いがある。で、私たちの格闘は、ごめんなさい、13節ですから、その格闘に対して邪悪な日に対して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように神のすべての武具と言いなさい。どうすれば固く立つるか。14節しっかりと立ちなさい。腰には真の帯を示す。胸には正義の胸当てをつけ。よく言われるのは、これは悔やるためですね。足には平和の福音の備えを置きなさい。これらすべての胸に信仰の盾を取りなさい。感謝のことを言われますね。ここは全部守りの武器なんですね。ね、でそれによって悪いものを発揮を見なきゃ、そこだけなんで。17節救いの兜をかぶり、この後、また御霊の与える続きである神の言葉を受け取りなさい。うんうんと続きますけど、この神の言葉を受け取りなさいって、この剣って書いてある。これだけが攻撃の武器なんです。剣だけが。サタンに対してあとは守りだけど、剣は攻撃の武器なんです。で、攻撃の武器は神の言葉なんです。我々は神の言葉を受けるときに、サタンに勝利するんです。どんなに素晴らしい神殿を読んで、どんなに素晴らしい感動する話を読んでも、心は潤うかもしれない。霊はどうもならない。サタンは霊を攻撃してくるから、神の言葉を受けるとき、私たちはサタンに断ち切ってサタンに勝利できるんです。人の知恵や人の言葉ではなく、神の言葉を受けるときに勝利できる。だから、この日ごとの糧、もちろんこれは実際でも言ってるんですよ。でも、本当に日ごとに、朝ごとに夜ごとに神の言葉を受け、神の言葉を与えるときに、私たちは勝利していく。御心の中を生きれるようになるんですね。マルタとマタイのところ、マルタとマリアのところで、あるいはルカの10章の後半です。昨日、ね、礼拝で話しましたけども、そのマルタとマリアのところで、マルタは気が利く人でいろんなことをやったんです。これとっても大事なことなんです。気が利く人ですね。気が利くこと自体は悪いことではありません。とってもいいことです。どうぞ長崎エルサレム教会で気が利く方、私に遠慮しないで気を利かせてください。佐世保教会やね、長田牧師がいた頃の福岡教会ってとても綺麗でした。長田牧師の部屋は綺麗ではありませんでしたが。何を言いたかというとですね、どうぞ教育化してきれいにしてくれていいですので気にしないです、ね、何を言いたかというとですね、気が利かしてて マルタは別に良かったんです。だけど一番大事なものを気が利いていろんなことをやりすぎた結果、マリアが腰据えて聞き入ってた時にイエス様のところに マリアに言えばいいのにね、あなたも手伝ってよとか、まだそれなら分かるけど、イエス様に私はこんなにやってるのに何とも思わないんですかって言って思わず言って文句言っちゃったんですね。だから怒られたんですね。でもその時にマルタにいろいろ教育化していること自体を否定はしないんです。あなたいろいろ気を使ってますねってね、気を使ってますねって書いてないけど、私はなんかエスさんもないを感じますよ、気を使ってますねって、ありがとう、でもねって、一番大事なことは一つでしょって、いやいろいろあるけど一つだけなんだよって、その一つをマリアはそれを選んだんだから、それ取っちゃいけないって、一番大事なのはそこなんだって言ったんです。それは神の言葉を聞くことなんだ。もっと言えば聞き入ることなんだ。彼女は腰を据えて中腰で聞いてたんじゃないんです。今心を入れて聞いてますか。皆さん、よそごと考えてますか。昔のことを思い出していたり、この後何しようと思っていたり、やめてください。それはサタンです。心を定めて神の言葉に聞き入ってください。私はね、もともとはね、書いたりするのもめちゃなかったんです。聞き入る。で、昔の人はね、聞いて反証して覚えましたけども、でだからそうしようって言ってませんよ。書いていいですよ、ね、最近は書かないと忘れるからね、年を取ってきて。でもともとはね、書かないでもね、そこで真剣に聞いて覚えたんですね。で、何を言ったらね、それをマリアはしてたんで、それをイエス様は良しとした。言葉に聞き入るってことで、御言葉に聞き入る、神の言葉に聞き入るってことはすごく大事で、その時に 神の言葉を受け入れるし、神の言葉をここに刻まれていく。でその言葉が私たちをサタンを退けて神の御子の中を生かしてくれるんです。アブラハムは神の言葉を聞いたんです。そしてその言葉に従った。カナンの地に行った時も、イサクを避けた時もですね、神の言葉が彼を導き、だったんですね。で、二つね、だから朝ごとに、ね、天で御子が行われるように 100% 御子しかなされませんから、この地上でも、地上という時に具体的に言ってください。私の今日の生活の中に、あの愛するあの人の中に、この長瀬様教会のうちに、あるいはこの自分がこれから売先に行くそこに、学校に、とにかく具体的にこの家にとか、そこに御心がなりますようにってこう具体的に言ってほしい。それが一つ。もう一つは、そして御言葉に聞くんです。その時に私たちは御心の中を歩めれるんですね。祈りっていうのはですね、祈って満足じゃなくて、祈った結果の実を見るんです。祈りって具体的に祈った結果と実を見るんです。御心が行われますように、地でも御心が行われますようにというと、地でも御心が行われるようになるんです。で御心が行われると祝福があふれるんです。御心の中を生きた人の祝福って、そんな小さくありません。世の人が驚くような祝福を神はあなたの人生を通して表したいと、神の方は願ってるし、神の方は与えたくて仕方がないんです。信じて祈ってますか？御心が行いますようにきっと御心なせるって、神に祈るなら神はしてくださるに決まってるでしょ。私は弱くて御心を行いませんが、あなたが御心をしてくださいって言ったら行えるんです。本当に心から祈っていたら、そう祈ったにもかかわらず、どこかで大丈夫かしら大丈夫かしらと思っているとしたら、すごく信仰です。サタンなんです。神様に真剣に祈ったらできるに決まっている。いつも私は殉教の時にとても耐えれないです、肉は。でも本当に一発で死ぬように祈ってますから、一発で死ぬと信じてますけども、ね、本当に一瞬にして手に挙げられると祈ってるから、一瞬にして手に挙げられてくださると思いますけども、祈ってるから耐えれると信じてるんです。でこれね、この御心を行いますようにということはすごく大事です。これね、これを朝ごとに祈る、具体的に祈る。そしてその次に、日ごとの糧を今日も与えください。今日もってことは昨日与えられたという前提ですね。毎日毎日神様は日ごとの糧を与えられます。これさっき言った霊的な糧もですけど、ここではもともと肉の糧ですね。でもちろん今日本でね、日ごとの糧を今日も与えてくださいって、第一礼拝の人は結構真剣になってるかな日本はね、これ祈らなくたって日ごとの糧は毎日食べてるでしょ、ほとんどの人は。でもこれは食べ物って以上に必要です。必要、毎日毎日必要があるんです。電気、ガス、水道、ただじゃないんです。ちゃんと月末には請求書が来て落ちるんです払えてないとはがきが来るんです。落ちませんでしたから何月の日に振り返りになります、この日までお入れくださいって来るんです。知ってますそれだけじゃありません。勇気や大胆さが必要なんです。誰かに会うときに、それこそ御心だと分かって会わなきゃいけないと思うときに、何か会いたくないなと思って気がついたら避けてたりしませんか？でも明らかに御心だと思うのに、そういうとき一つは御心ができるようにって会いに行くってことが一つ。もう一つは、会うときに勇気と大胆さ、勇気と愛が必要でしょう。その勇気と愛と大胆さを神からいただくんです。頑張ろうなんて思う人はない。神様、力ないから勇気をください、愛をくださいって祈るんです。私は先週インターナショナル礼拝に立てなかったんです。あんまりきつくて、ね、あれですね、佐賀さんに十字架を負わしちゃったの、ね、佐賀さんではなく私が負うべきメッセージを、私ではなく佐賀さんがした不思議、主よなぜですかって、私が従わなかったからですってね、酒井さんは一言も怒りませんでした。でも私はね、できなかったんでしょうね、肉にはね。
本当にきつかったから、肉にはできないんですよ。で昔だったら落ち込んでね、1週間落ち込んでね、なんて自分は情けないんだろうとかね、もうイラついて落ち込んでいくんですけどね、私もね、年を取りました。ああ自分はこんなもんだなっても分かってますから、あ肉だなって、あもう罪となんだからこんなもんだろうって開き直りじゃないですよ。あ神様本当すいませんって悔い改めたら、もうあとは頑張らないんです。今週も肉だとか立てないんです。だからすぐ教会にいまして、蒼天で毎日乗ってくれたでしょ。私頼んだよね、先週の日曜日覚えてるかな。少なくとも酒井さん毎日乗ってくれたよね。ね、うなずいてますね。教会と共に戦うんです。自分が祈りますけど当然教会にも祈ってもらって、今日は立つんです。どんなボロボロでも何であっても否定的な告白はやめておきます。立ったら油注ぎが来て素晴らしいメッセージになります、ね、わかります皆さん、その力をいただくんです。祈って神様から、自分一人じゃ戦えなかったら教会と一緒に戦うんです。私はねいつもね負けたらグーに行ってね、今度こそと思って手を握ったんです。そしていつもそれで落ち込んで人の手でいつも頭を叩いたんです。自分の頭を叩く人は人の頭を叩くんです。もうそれは十分、私は自分の頭も人の頭も叩きません。そんなもんですよ、罪人だから。悲しいぐらい、情けないぐらい、どうしようもないですよ。でもその私のためにイエス・キリストは十字架にかかり、その私を許して、その私の罪のためにかかって、罪に勝利して清めて勝ってくださった。本気になってこの方のところに行き、本気になってこの方に求め、本気になってこの方にすがるなら、主の力が来るんです。肉の力じゃありません。主の力が来るんです。勇気も愛も大胆さも踏み出す力も、恐れに対する勝利も、多くの人が恐れに縛られている、恐れに縛られたりすると、神に頼ってください。全く愛は恐れを締め出すんです。神の愛はあなたの中にある恐れを断ち切ってしまう、ね、で自分一人でいけない人、教会に行って教会で一緒になればいいんですよ。教会のみんなとなかなかできないでしょう。教会っていうのはね、いろんな方がいるから、本当に信頼できる人と一緒に行ったらいいんですよ。で力を受ける。で日ごとの糧っていうのは、ね、もちろん食べ物もです。でもそれだけじゃない、いろんな内側のことも外側のことも含めて日ごとの糧を与えてくださいって。この前母の告別式がありましたけど、告別式には白いネクタイをするとやっぱりまずいんです。うちの妻は告別式の時に、自分のお父さんの告別式の時に、ピンクの棺って言ったんですけども、あんまり嬉しくて、天候が分かったから、ね、でもやっぱりピンクのドレスを着て出たら多くの人はつまずくでしょう。黒いネクタイしないといけない。私は黒いネクタイ常に持ち歩いてるんですね。結婚式はちゃんと前もって分かるけど、告別式は突然やってくるからね、黒いネクタイ持ち歩いてるんですけども、うち男の子4人もいるからね、5本いるんみんな持ってますけども、何を言いたいかというと、はっと見た時なかったりした時に、あーって思うけど、神様ってこう、ね、言うとちゃんとその絵が来るんです。本当に来るんですよ。祈った人は知ってるから。日ごとの糧を与えてくださいときに、毎朝毎朝、ね、食べ物だけじゃなくて本当に今日必要なものを備えてくださいって、できたら具体的にその日に分かる段階で、まだ分かってないこともあると思いますが、それもよろしくお願いしますって本当に具体的に祈っておくのです。日ごとだけじゃなくて、週ごとの糧、月ごとの糧、年ごとの糧も含めて、本当に神様に必要を求めて祈るんです。霊的な側面、実際的な側面、いろんな面の必要を神様に求めるんです。でも多くの人が神様は最後に求めるんです。自分で悪戦苦闘して、アルバイトを探すとき、まず神に祈りました。あ、素晴らしいです ね。神様に具体的に、私は何をしたいでしょうって聞きました。そして 給料どれがいいでしょうって、できたらこれぐらい欲しいんですけどって、ちょっと神様とまず交渉しました。で、神様と交渉してから行くといいんです。神が用意した場所があるから。で、自分の願いを言うなって言うんですよ。自分の願いを言っていいんですけど、そこで神様と交渉してね、やるんですよ。で、この本当に御事の糧を今日も与えくださいって祈ってね、受けるとね、神のね愛と現実を知るんですよ。それをね体験した人のはね、神に対する信頼がすごく強くなるんです。私たち夫婦が1年目いつも何度も話しましたように、1年目に神様に言われて仕事をねしようと思った時に、私たち仕事しようと思ったんですよ。そしたら神様が言ったので、夫婦で毎日朝3時間祈って、そしたら本当に必要なトレーニングだったんですね。食べるものはもちろんですけれども、学費も家賃も生活費も交通費も備えられたんですよね。で、いろんな備えと、その通してね、神様の愛と人々の愛を体験しました。すごい主に対する信頼が与えたのと、ただ与えただけじゃなくて、何度か話しましたよね、与えられたことは一回あったけど、その時に自分の心が高いとこどうなるかっていう、本当に神は心を見るんだなってことを頭じゃなくてね、骨身に染みて知ってるんです。心を見られるって、ね、で、これは私にとって大きかった、ね、これが土台になるんですよね。で、まあね、具体的に言ってください。神は本当に答えてくれます。それは特別ではありません。神にご縁がありません。どの方にも答えてくれます、ね、今日2つ言いましたよ。御心が天で行われる、これはもう当たり前っていうか、もう当然行われます。天では御心しかなりません。その天で御心になるように、この地でも、あなたの生活の現場で、あなたの愛する人が生きているその生活の現場で、どんなに離れていても、どんなところにいようと、その人のところで、そこにあなたが行けなくても、手が届かなくても、あなたが祈ればそこに神は行ってくださる。主の手は伸ばされる。だからそこで御心が行われるように、神の持っていらっしゃる最高の御心、最大の御心がなりますように。そしてできればそれをできる限り具体的に求めて祈ってください。自分に関しても、誰かに関してもね。そして日ごとの糧を、ね、霊的な糧、実際的な糧、いろんな必要を具体的に祈っていただきたいですね。その時に期待して祈りましょうね。で、期待できない時、不信仰というんですけど、すいません、不信仰です、許してくださいって悔い改めて、ね、神様すいません、それでもとにかく祈ります、ね、この祈ること自体を信仰と見てくださいって言って求めればいいんです。求めること自体が信仰だから。秋元教授言われますよね。パトモス行くときに家族で行けて無理で最初のってなったら、祈ってないねって言われて悔い改めて求め始めた。でも求めながらも、求めても無理だろうなと思ってたって、でも求めた。そしたら来たんですよね。無理だろうなと思って求めない人はもう求めてないんです。無理だろうなと思って求める人は求めてるんです。求めること自体が信仰なんです。この方に求めるんです。で、本当にいいのは期待して信じて求めるのが一番です。本当に神様だってね。でも、もしある時そこまで信仰が湧かなかったとしても、神様に求める。その時に神は答えてくださるんです。これをね、ぜひ覚えてほしいと思います。まあ、今日はそこね、御心が天で行われる地でも行われますように、私の日ごとの糧を今日も与えください。来週はいよいよ罪の許しと、ね、許しの言葉に入っていきますけれども、今日ここまでにしておきたいと思います。天のお父様、今主の祈りの学びを始めていますが、単なる知識ではなくて、本当に私たちが日ごとにこの主の祈りを具体的に祈り、その中で神様の生ける現実、神の愛の深さ、高さ、広さを知り、たくさんの勝利と祝福を見ていくことができるように、あなたが導いてくださいますから、ありがとうございます。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りがかかれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えられます。天の様、一人一人の心の叫び、願いと求めに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、勝利を与え、導きを与えてください。 イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。私は時として沈黙します。でもその沈黙の中に私の語りかけがあることをしっかり覚えなさい。あなたの方向を変えなさい。あなたの心を変えなさい。その時私はあなたにはっきりとさらに深く語ろうとしられます。何を恐れているのだろうか。愛する子を騙されてはいけません。私はあなたと共にいてあなたの味方です。なぜ人を求めるのか。私はあ私を求めなさい。そして恐れずに踏み出しなさい。踏み出すときに私はあなたに力を与え勝利を与えると称されます。あなたにはできる。あなたには私の霊があり私が共にいるからです。主イエスキリストによって心と体を癒されよ。なんか胃の痛みっていうか、癒されてこの胃に触れてくださり腸に触れてください。完全に癒されよ。がんよ、癒されてめでる、消えてなくなれ。ちょっと熱が、微熱っていうかちょっと熱がある方ですね、この熱を癒されて叱る、熱を下がれ。オンラインしている方々の中で熱のある方にその熱を下がれ。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤをします。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ。仰ぎ子犬が湧けば主イエスキリストの恵み父なる神の愛聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に一同と共に今もの地元越し山でも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。
お知らせをいたします。主予報の内側をご覧ください。1番、新型コロナウイルスの変異株対策を徹底するためご協力をお願いいたします。1、マスクの取り扱いにご注意ください。布製ではなくウイルスをブロックする不織布のなどのものを鼻、頬に隙間を作らないように。マスクは決して外さない。どうしても外すときはマスクケースやティッシュの上に置く。飲食時マスクを外すときは黙食をお願いします。話すときはマスクをつけてからお願いいたします。2番、手洗いとアルコール消毒の徹底。指先を中心に手の甲や手首まで最低15秒間しっかりすり込むようにしてください。3番、検温を必ずお願いいたします。 37.5度以上発熱がある場合はオンライン礼拝をしていただくことになりますのでご了承ください。4番、換気対策として扉を開けています。空気清浄機5台を1日中稼働させています。さらに CS の部屋やトイレ各室などにも設置が必要ですので、重荷を持たれた方はぜひお捧げください。受付に募金箱を置いております。2番、本日礼拝後12時30分より預言者学校入門クラスを行います。どなたでも参加できますので積極的にご参加ください。3番、今週伊沢木原誠牧師は6月21日月曜日昼大牟田、22日火曜日昼人吉、夜熊本オンライン、23日水曜日昼宮崎にてご奉仕されます。体調とご奉仕のためにどうぞお祈りください。4番、6月24日木曜日22時より半鉄焼き祷会を行います。5番、オンライン 愛参会を今週6月25日金曜日の19時午後7時より行います。ぜひご参加ください。6番6月26日土曜日3時よりオンラインウェブコンサートを行います。参加希望者は本日6月20日中に伊沢木原誠牧師もしくは木原純子牧師までご連絡ください。7番7月7日水曜日の夜にパウロ秋元牧師が来られ長崎カリスマ聖会と預言者セミナーが持たれます。8番7月9日金曜日より13日火曜日まで北海道の CFNJ 聖書学院より6名の新学生がアウトリーチで長崎に来ます。お祈りください。9番7月20日火曜日から22日木曜日の白馬キャンプのためのバスが出ます。お申し込みは申し込み金1000円を添えて下記までお願いいたします。10番長崎エルサレム教会の会員の方は教会に集っておられる方もオンラインの方もホームページからコミュニティ会員登録をお願いいたします。会員しか見られない動画やブログなどさらに会員同士のコミュニティを作っていただきたいと思っております。11番オンライン会員を大募集中です。オンライン会員の手続きがわからない方はご連絡ください。 YouTube のチャンネル登録をお願いいたします。チャンネル登録だけではオンライン会員登録とはなりませんのでオンライン登録もお願いいたします。12番雲の間にある虹バックナンバーと殉教の本を伝道に用いてください。たくさんございます。13番、聖書ってこんなに面白いと愛するあなたへのインスタグラム動画 YouTube を作る奉仕者を大募集しております。オンライン礼拝されている遠方の方でも可能です。で下に、長崎市民 FM 放送のラジオの放送も載っておりますのでぜひお聞きくださりラジオパートナーにもよろしくお願いいたします。これで終わります。
ありがとうございました。はい、他のお知らせありますか。一応ここの 4番からですね、今週は徹夜祈祷会が半徹があるので金曜日のそうではないですね。5番目、オンライン愛参会が6月25日の7時からありますのでぜひご参加ください。5月はとっても祝福されました。6月も誕生日の方は今4人発揮しています。洗礼記念日とかの人いますかね。結婚記念日とかね、もしいたら教えてください。それから6番目、オンラインコンサートウェブコンサート今週の土曜日なんですいません、今日中に参加希望の方は今日中におっしゃってください。ただ希望者全員が参加できるかどうか分かりませんけれどもぜひよろしくお願いいたします。私が純子さんとこまで。で7日の7月7日に、まあ、七夕ですけどパウロ牧師が来られますのでお祈りください。8番目9日から13日まではこれは北海道で今エルサレムが行っている聖書学院から6名行きます。この前ちょっとインターネットで連絡を取って、ね、話しました。さらに進めていきますのでよろしくお願いします。で9番目が白馬バスの募集が始まりました。たくさん乗ると安くなりますので行く場合バスを乗る方は早めに申し込んでください。進行の方は進行で結構ですから申し込み金は1000円です。ここに振り込むかあるいは酒井牧師に渡していただいて、ください。あるいは振り込んだ方は名前がね分からないといけないので一応連絡をしてほしいというふうに思いますのでよろしくお願いします。はい、それじゃあ、今日はここまでにしていきたいと思います。第二礼拝は10時からになります。よろしくお願いします。神様に感謝して終わりましょう。アレルヤ。